コモコパレード。
そうやね、前回なんかちえちゃんとか、はい、ジャリンコチエ、ね、ジャリンコチエとドクタースランプが近いねっていうのは分かったよね。
ね、意外と構成といい、まあ年代もどっちも近いですし、
いや鉄とせんべいさんが似てるよね、やっぱ。
うん、似てる。
こう太めの太め短足親父。
うん、なんかこう、まあどっちも寅さんじゃないけど、なんかヤクザもんな感じが、
うん、
好き勝手生きてるおっさん感ありますもんね。
そうね、まあ、まあまあヤクザもん感でいうと、もうもう圧倒的に鉄やけど。
はいはいはい。
まあ、せんべいさん田舎出身やね、確かに。ものすごい田舎出身で。
あ、そうですね。とんでもない田舎出身。
ペンギン村がすげえ都会だと勘違いするぐらい田舎なんだよな、確かな。
そうですね。そういうエピソードの回ありましたもんね。
牛で来てたよな、確かに。
うん。
お父さんが。いや、でも。そうだね。まあでも、ジャリンコチェ、まだ未だに最後までは読めてないな。なんか。
あ、僕も漫画で最後は読んだことないかも。
そう、結構な関数あるからね。
ねえ、60巻70巻ありますよね、確かね。
そう、なんか、ね、なんか読むタームみたいに入ってもなんか、20巻ぐらいでなんとなくお腹いっぱいになっちゃう。変わらないからな、話が。
そう、でも先ほどの収録後にちらっと調べて分かったんですけど、鉄は37歳だそうですよ。
はあ。でもせんべいさん、
せんべいさん若いんですよ、28区なんですよね。
そうそうそう。まあ、鉄は分からんではないね。
まあまあ、そうですね。でもそう、せんべいさん、僕、当時28区って聞いて、分かって、子供の頃思ったの、もっとおっさんだと思ってたんで、読んでる時っていうか。
いやいやいや、それって鳥山明が若すぎたんじゃないかな。
まあ、もうありますし、まあ、僕が当時、その小学生とかで読んでるから、なんかその、大人の人だから、なんかひげ生えてるし、勝手になんか30、40だと思ってたんですよね。
いや、そうそうそう、そりゃそうよ。普通に40キャラですよ。
ね、でも意外と、鉄の37歳、まあまあリアっちゃリアルな。
うん、だって、あかねとかと10歳しか変わんないってことでしょ、だって。
そうですよね。だから割とヤング、まあまあ、ヤングでもないんだけど、まあまあ、
ヤング、27はヤングだよ。
ね、結構、それで、村のマドンナのベピンナ先生を落とすわけですから、いい人生ですよね、せんべいさんは。
だからさ、なんか別に若い人と結婚したわけじゃないんだよな、せんべいさんは。
あ、そうですね。まあ、同じ同年代ぐらい。
ちょっとしたぐらいじゃない？わかんないけど。
うん、なんかそんなイメージですね。なんとなくちょっとしたぐらいなのかなっていう。
みどりさんはね、最初は本当に単なるマドンナというか、あのマリリン・モンロー似の、
うんうん、
ちょっととっつきづらい人やったけど、どんどん人間味が出てきて面白かったね。
そうですね、なんか結婚してからの方が結構面白い。ダイエットしたり、
あ、世界中歩いてね、名古屋行ってね、
うん、あれ面白かったな。
ポポポイのポイポイポイね、名古屋以外わかるかいそれっていう。
あれ何なんですか、元ネタ。
え、名古屋のウイローの宣伝。
あ、ウイローの宣伝なんで。そうそう、なんかアニメでもやってたけど、なんだろう。
白黒抹茶、小豆コーヒー、柚子桜、ポポポイのポイポイポイな。あのウイローの味よ。
ああ、だからあの色を言ってるのか、抹茶とか白黒っていうの、白い色、
抹茶が入ったウイロー、桜色の、ま、ウイロー、青ヤギウイローって。
なるほど。でも、あのウイローも確かに僕、子供の頃にその、ドクタースランプでウイローって食べ物があるって知って、
うん、
鳥山明先生が、まあ、その、名古屋出身でもドクタースランプなんて書いてるか知って、それでなんか親にその、ウイローを、食べたいって言ったら、そんな名古屋行かないと売ってないから、もう羊羹って我慢しろって言われましたね、大阪だったから。
漫画書き方入門に、地域の人しか分かることは書いちゃダメって書いてあった。 ステーキ浅熊の話をしてもわからないだろうって書いてて、それでステーキ浅熊が有名になったっていう。
すごいな。
ステーキ浅熊もいまだにあるけど、まあ、まあ名古屋の、まあ、ステーキハウスだよね。
うんうんうんうん。でもすごいですよね。もうその名古屋を有名にするのに買ってますよね、鳥山明は。
買ってるけど、私は名古屋じゃないからさ。
ああ、そっか。
うちの、
現状では。
うちのお袋とか怒んねん。
あ、怒るぐらいなんですか？
怒る怒る。うちの袋は怒ってたよさ。あの、タモリも鳥山明も。タモリに対してはものすごい怒ってたし、タモリは、あの、もう、全然違う県の人やからね。
まあまあ、そうですね。
もう完全な敵、ね。別に今でも好きじゃないと思う。
あ、そうなんだ。
だってむちゃくちゃ言ってたもん、昔、名古屋のこと。
あ、タモリさんね。でも確かに、その、うん、結構、バカにしてるのを笑ってるのに言ってたのは、なんだん子供の頃に見てた記憶は全然ありますね。
でも、多分、名古屋の、名古屋、俺とかでも結構ちょっとタモリには辛い思いさせられてるよ。
あ、そうなんですね。
そうだよ、だって、90年代の名古屋のイメージなんて、名古屋嫁入り物語とタモリの悪口ぐらいしかなかったも
ん。ああ、そうかそうかそうか。だから影響力がある人がそんな気軽に名古屋をまとめてバカにしやがってっていうのがあるんですね。
いや、もうあるし、その俺なんか福岡に行ってるから。
ああ、なるほど。そうか。だから福岡行ったらまた名古屋出身をいじられるから。
いじられるとか、名古屋はもうそういうケチで。
どこだと。
そうそうそう、ひどい人間が集まってる地域だっていう、あのタモリが言う、福岡の名士が言う、それは辛い思いはしましたよ。
ああ、じゃあちょっとあれですね、なんか。
そう、で、それと一緒で、やっぱ鳥山明も名古屋は田舎だって書いてるでしょ。
はい、ですね。
ペンギン村は名古屋じゃないし、鳥山さんも名古屋の人じゃないから。もううちの親から見たら、まあ、あんま名古屋を田舎って書かんといてくれっていうのは、
ね、なるほどなるほど、うん、そうなんですね。
うちの母親もだってあれだ、まあ、俺が結婚した時にあの奥さんのお母さん名古屋城を背にして徳川家康がいなかったら名古屋が首都なんですよって言ってた人だから
めちゃくちゃ名言じゃないですか。
手を広げて。ほら、織田信長の、織田信長の生まれ変わりやで、と思って。第六天魔王の生まれ変わりやで。魔界転生しとるかな。
すごいな、本当に。
まあ、でもそうやったら、お前も生まれてないけどなんて話やけど、ね。
まあね、歴史が改ざんされてたら、その、村田ラムママも村田ラムも、その場所にいたかもわからないってことになってきますから、あれなんですけど。
そう、でも、そこのプライド誇りなんかあの、
うん、なるほど。いや、そうそうです
ね。徳川が裏切ったって。
裏切らなければっていうのがあるんですね。
徳川に裏切られた恨みがまだあんのか。
まだ村田さんのお母さんの血にはこう刻々と刻まれてたんですね。
1600年やで。関ヶ原の時点で
400年でね。
400、まあでもそういうと、まあでも高田が400年ぐらいなんやな、まだね。
うんうんうんうん、
まあ。ダヴィンチとかの頃か。そう、なんかね、ついついこう、中世って言っちゃうけど、もう結構近世なんだよな、1600年ぐらいやってくると。
あの、江戸時代は。
うん、そうよね。
そうですね。
意外と最近なんだよな、はい、海外の感覚で言ってもね。
うんうん。いや、そうだと思いますね、ほんと。
よその国渡ってるしね。いやー、でもまあ、西田ってだよ。
にしたって、にしたってそんな徳川が裏切らなかったらって、現代で言ってる方がいるとは、素敵なエピソードで、
ちょっと面白い。結構いるんだと思うよ、名古屋には。
まあでもそうでしょうね。少なくとも村田さんのお母さん世代はみんな言ってるからお母さんも言ってるんでしょうね。
だと思うよ。
ねえ、そんな、誰も言ってないけど私だけはってことじゃないでしょうから。
うん、あとなんで、織田信長は名古屋弁じゃないんだって言ってたな。
確かに信長、まあ最近のは分かんないですけど、あんまり名古屋弁で喋ってるイメージないですね。
たけしの首が名古屋弁をこう喋ってたね。
そうだそうだ、首はそうでしたね。なんとか名古屋とかダニャーみたいな言い方でしたよね。
見上げないとか出てよって
あとあれですよ、花の刑事の、秀吉やらもダギャーって言ってましたよ。あの時、信長も言ってましたよ。
信長も
名古屋弁やね。信長も、花の刑事の信長もなんかそう言ってましたよ。
それは珍しいね。
うん、確か言ってましたよ。あんまり出てこないんですけどね、もう信長が死んだ後の物語なんで、回想シーンで出てくるとなんか言ってた気がします。
まあキャラ付け的にも、まあ、大体あそこら辺、みんなあそこら辺やから、みんな名古屋弁じゃねえかってなっちゃうんだけどね。
だってなんか実際信長はその名古屋弁が京都に上がった時、田舎っぽいって思われたくないから、明智に京言葉で喋らせてたとか、なんかそういうの読んだことありますから、絶対名古屋弁のはずなんですよね。
意外とシャイよね。
意外とそのはなんか田舎も扱いされるの、京都でされ嫌だったからなんかみたいなの、まあ文章で読んだことありますから、なめられたくなかったのかもしれないですね、その馬鹿にされたりとか。
名古屋人の独特の感覚でな、その、
はい、
自分たちは関東人だと思ってる節がある。
あー、なるほど、
うん、
名古屋人でなく自分らはまあ関東人だと思ってるんだ。
関西ではないっていう、少なくとも、
はいはいはい、西には自分らは入ってませんよって感覚なんですか。
って感覚はあるの。
あー、なるほどなるほど、
うん、でも引いた目で見るとどう見ても西寄りなんだけど、あと場所的にね、うん、
そうですね、なんか静岡ぐらいならまだ関東人と思ってるって、なんとなくなんか西か東かだって東かなと思いますけど、名古屋って割と西なイメージありましたけどね。
いや、かなり西ですよ、言葉だって多分そうですよ。
そうです、
全然違う地域の人が聞いたら関西弁ですよ。
なんかこう関西弁のちょっと派生っぽいイントネーションというか、まあ近いですよね。
これがなんかね、方言を喋ってる気があんましてないのよね。
まあまあでもそうか、まあ、
名古屋が標準語だがねえって言うてんの聞いたことあるもん、ね、
聞いたないとね。標準語だがねえって言ってるんですか。
みんななんか名古屋の人はみんな標準語喋っとるがんって言うて、ガンっていう標準語はねえ、お前語尾がガンじゃねえかよ。
いやいや、
ね、小さい頃から標準語ばっかり聞いとるで、みんな標準語しか喋れんばってんだとこがやん。むちゃくちゃ名古屋弁じゃないか。
話だな。
ただまあ、 関西の人と違って意外と隠せるんだけどね。
あ、そうなんですか。
うん、だから名古屋弁ってあんま聞かないでしょ。
まあでも言われてみたら、そんなに東京でめちゃくちゃ名古屋弁で喋ってはるなみたいな人
見たことないでしょ。
出会ったことないかも。うん、ないかも。言われてみれば
俺も違うでしょ。
うん、確かにラムさんもそんな名古屋弁だなとか思わない。
そうそうそう、名古屋弁、名古屋の人は名古屋弁を隠せるな。
だからブランキー・ジェット・シティぐらいしか思わないな。ブランキー・ジェット・シティが ラジオ出てるバリバリ名古屋弁だから。
あれフラカンは、
あ、そうですね、フラカンも名古屋弁ですよね。
あ、そうなんだ、やっぱりそうよね、名古屋の人は、ね、
うん、だからなんかミュージシャンはそのまんまの言語で喋ってはる気するけど、一般人で、あ、この人名古屋弁今出たから名古屋の人だって思ったこと一度もないわ。そういえば
だって芸人さんもいないもん、名古屋弁の芸人さんとか。
あー、そっかそっか。そう、でも確かにラムさんからもう名古屋弁って聞いたことないかもしれない。このこういう名古屋トークするときしか聞いたことない。そういえば
でしょ、名古屋の有名人なんつったら、うん、もうダンス甲子園の服部ぐらいなんよって誰がわかんない。
いやいやいやいやいや、スピードワゴンがいるじゃないですか。
スピードワゴンも全くやね。
でもスピードワゴンも全然名古屋弁じゃないですよね。
全くだね。
ね、でもお二人とも名古屋ですよね、確か。 確か名古屋愛知
か愛知やった気がするけど、そう自分たちの言葉が損だっていうことだけはこうよく分かってる。
テレビで売れるためには名古屋弁は必要ないと。
そうなの、昔はなんかちょこちょこいたけどさ、名古屋弁を喋るみたいな人は、
うんうんうんうん、
名古屋ローカルの人とかでちょこちょこいるけど、でも少ないよな。
なんかパッと出てこないもんな、名古屋弁喋る芸人じゃなく芸能人ですら出てこない。
そうそう、なぜか植木仁がやってたしな、名古屋の人じゃないのに。
それね、そう僕それね本当にねマジで20年ぐらい前に村田さんに言われて、植木さんって名古屋じゃないって知ったんですよ、うん、名古屋弁喋ってますよねあの人。
ちょっと名古屋読売物語の主人公やったからね、
主人公だからね、だから名古屋の人だと思ってましたからね僕は。
全然だよ別に、うまいこと喋ってるだけで。
確かにそうなんだな。ああの人名古屋でしょ、杉ちゃん。
ああそうなんだ。
なんかね、なうん、あのそれこそ千原ジュニアさんの名古屋ローカルのなんかヘベレケってお酒飲んで喋るだけの番組、
うん、
にその名古屋出身だからってことで杉ちゃんがなんかそのお店の紹介かなんかしてるので出てるはず。
名古屋で有名ってさ、あの血がワインで死んだ人とかだよ、川島直美とかだよ。雑なこと言う、
ああ
雑なこと言います。
あの人名古屋なんだ。
ダンキチナオミのおまけコーナーやんか、あれ名古屋の。
はいはい、お笑い漫画道
場。お笑い漫画道場、名古屋の番組ですから。
確か、あの人もそうなんで、もそう考えると本当名古屋弁で喋ってる人本当いない
っすね。うん、芸人とかで言ってもいいぐらいだけどね。でも、
ねえ、
でも
ね、
実は関西弁以外あんまいないんだよ。博多弁とかもいないじゃん、あんま。いないわけじゃないけど少ない。
まあまあそのローカルテレビにはいるのかしらですけど、さっきの全国区で関西弁はいっぱいいますけど、さっきにそれ以外に標準語ですよね。
そうやっぱり、そう関西弁ってやっぱ第二の標準語的な部分になってきてんだと思うよ。
ねえ、あとはああいうなんか栃木とか茨城のあのちょっとなまってる芸人さんとかいるけど。
うん、でもやっぱりベーシックな標準語に寄せてきてるよね。
うんうんうんうん。でもその名古屋の人はなんでそんなに上手に標準語にできるんですか？
うちの母親の頃とかだって名古屋弁を話したらぶたれてたからね。
え？なんで？誰にぶたれる？
言葉がある。学校の教育ですよ。
うわぁ、そうなん？そんなのがあるの？
そうですよ。そのことを藤倉さん知らなかったから殴ってやろうかと思ったけど。言葉がありが
あった。僕も知らん、衝撃ですよ。殴られるの？
殴られますよ、そんなの昭和ですもん。
いや昭和だけど地元の言葉を喋ってるのに殴られる。
そう、しかも先生も多分治ってないのにな、お前今名古屋弁喋ってるだろうって言ってると思うんだけど多分。
知らなかった。嘘、名古屋ってそんな名古屋弁喋ること
を。名古屋だけじゃなくて全国的にそうですよ、その方言狩りはあったんですよ。どうね、
ああそっか、だからまあ大阪以外そういうのなかったから、まあ、
大阪がなかったんじゃなくて、だって関西弁って京言葉がもう、京って誰がおる地域やねん。
まあそういうことですよね。
そうですよ、それを言葉借りできないでしょう。
やっぱりやんごとなき方がやっぱりいらっしゃったおかげで救われたんだ。
まあなぜか江戸城住んどるけども。
うん、確かに確かに、
まあ、でも全く関西系はなくなってらっしゃるけどね、
いらっしゃいますけど、もともとはあのやんごとなき方々はやっぱり関西の西の方です
よね。そうですよ、それはもうなんか一歩間違ってたら愛子さんはもう千恵ちゃんですよ。
だいぶ間違ったんだけど、まあまあまあそうですね、
ホルモン焼いてましたよ
愛子さんは。ホルモン知らないだろうな本当。
いや知ってるんじゃない、なんか
でもつかね、ジャンゴ千恵ちゃんって家にありますかね。
ジャリンコチエはねえだろよ。ジャリンコチエある家のが少ねえだろよ今。
あ、そうか、そうか、そうか。大阪の理髪店行くと大体ジャリンコチエ並んでるんですけどね。定食屋とか行くと。
ゴルゴとコチカメとチエ
だ。そうそうそう。町中華行くとよくジャリンコチエ並んで
る。俺の時はあれが多かったな、あの、ビーバップが多かったな。
あー、なるほど、ビーバップ多そうだな。
ビーバップも最終回読んでる人が存在しないと言われているわ。
うーん、
めちゃくちゃ売れてないらしいしな、最終巻。
あ、そうなんですね。まあ、ビーバップもね、最後どうなるかとか、全然知らないな。
なんもないやろ、別に。
まあまあまあまあまあ。
俺、ビーバップ苦手なんだから。
僕も、まあ、僕はもうビーバップ世代じゃないですかね。もう、ろくでなしブルースとか、そのビーバップを経ての世代なんで。
そうだね。でも、ろくでなしブルースもあんま好きじゃなかったな。
なんかまあ、あれはやっぱジャンプでね、やってたっていうのがあって、僕は、見てました。だから、ビーバップもその、ヒロシとトールしかわかんないぐらいですよ。
テルな。
あ、テルっていうのがいるの？
まあ、映画は見てないの？
映画も見たことあるんですけど、でもそんなにその熱心に見てないというか、その、テレビでやってんの、当時やってたのを見たぐらいなんで。
小爆は？
小爆は、それこそでもアシスタントになってから先輩に借りてみたくらいですね。
江口洋介。
江口洋介。だから、そう、だからその実は小田裕二と江口洋介とかもだいぶ後から知ったみたい。
すごいね。まあ江口洋介ってキャラクター名も江口洋介だからな。
そう、そっから芸名ってことなんですよね、きっと。
いや、違うんじゃない？確か。たまたまだったのかな。
あ、たまたまなんだ。なるほど、なるほど。いやだからね、あんまりよく分かってないんですよね、その辺。だからやっぱビーバップハイスクール読んでないっていう、当時10代の頃アシスタント先で言ったら5個か6個ぐらいの、その埼玉のヤンキーやってたって言ってる兄ちゃんに、その人もアシスタントで来てたんですけど、ビーバップ知らないって言ったらむちゃくちゃ目まん丸くて驚かれました。なんかそのビーバップ読んでないやつが漫画業界にみたいな、なんか、そんなもんなのと思って、そのもう埼玉のヤンキーたちの間ではもうバイブルらしくて。
まあまあいるよ。
あんな面白い漫画読んでるっていう。いや、本当に当時言われて、僕も、あ、すいません、名前ぐらいは知ってるんですけど、みたいな。中村徹が映画で出てた。あれですよね、ぐらいのこと言ったら。マジで言ってるの北上くんみたいな、なんかオロオロしだして。
これがね、俺ヤンキーとか不良じゃ俺が多分気質がないからかわかんないんだけど、
うんうんうん、
ビーバップとな、仁義なき戦いが俺あんまわかんないんだよな。
村田さんほら、その群れる感じの人じゃないじゃない、やっぱり。いや、
純じゃなくて、なんかさ、仁義なき戦いもそうなんやけどさ、
はい、
なんかさ、何やってかよくわかんなくない？
主人、まあまあ
まあ実はだからしょうがないとも言えるけどさ、なんか例えばなんだろう、キアノ・リーブスの犬殺されて戦うやつとかあるじゃんか、
ジョン・ウィックね。
ジョン・ウィックとかだとさ、まあこのまあ殺し屋が引退しました、で犬かわいいってやってたら、車好き、犬かわいいで余生過ごそうと思ったら車盗まれて犬殺されました、仕返しにヤクザ全部殺しましたっていう話やんか。
そうですね。
仁義なき戦いの、フラッと来た広島のあれで暴れん坊を俺が代わりにやじゃるげんって殺しました。もうよくわかんないしさ。
うん。義兄弟になって
なりましたね。指詰めました。なんかさ、何をしてるんやろこの人はっていうさ。
あとなんかその仁義なきに至ってはわかんないんですけど、あれってそのとやってた当時って、あれどのくらいみんな前知識があるんですか、その広島構想みんな知ってるもんなんですか、広島ああいうとこだって。
俺も知らない、俺だって生まれる前だもん。
そう、あれ僕も大人になってから見たんですけど、そのなんかもう話が飛び飛びすぎて全然話入ってこなかったんですから。
だろ。でも浜ちゃんとかがすごい好きじゃん。
ああ、ハマちゃん好きだな、確かに。まあ、ヤクザコントとかもね、よくやってましたもんね、当時。
だんだんがあるんじゃ。あれ、俺も今も使うけど、よく。牛のクソにもだんだんがあるんで、って
やつ、ね。あるんじゃ。
あるんで。
いや、ね。
よく藤倉さんとかで。カルト宗教にもだんだんがあるんで。
いやでも確かに、だんだんっていうのはいいですよね。
いやだからさ、 そういうなんか面白いシーンはいっぱいあるしさ、そのシーンだけ見てたらすげえ面白いんだけど、
うんうん、
あのだから大人っぽいよなと思って、だからすごい映画として。
そうっすね、だからあんまり子供が見て別に面白い映画ではないっす
よ、ね、いやだからヤンキーの人もすごいこう渋い映画だからさ、ビーバップもめっちゃ渋い漫画だと思うんだよね。
はいはいはいはい、
だってドラゴンボールの方が面白いじゃん、わかりやすいじゃん。
面白いよ、うん、
タオパイパイやっつけた方がさ、
そう
だから、まずそもそもなんで喧嘩してるかはよくわかんないしさ、
やっぱもうね、ドラゴンボールとかセイントセイとか北斗の拳とかやっぱジャンプの方がやっぱわかりやすいですからね。
であとあんまリアルにあんま強くないじゃん、そのビーバップって。
はいはいはい、その主人公が別に最強を目指すとかなんでもないですもんね。
いやそれは将来なんかろくなことにならない人たちの九州の片田舎の話だろあれ
あ、え、九州なのビーバップアイスクールって。
まあ明言はされてないけど作者が九州の人やからな。
ああそうなんだ、なるほど。まあまあでも、うん、そうね、あの瞬間だけ喧嘩強くて大人になったらダメな人生を送る人たちの若かりし頃を描いて
る
んだよね。
そうだからすげえ読解力とかヤンキーでもあるんだよなと思って、それは悪口じゃなく、
うんうんうんうんうん、
だってあんな渋い漫画って思うもん。
確かに
今勧められないよ若い子に。
そうね、今は別、まあまあ、うん、そもそも読んでないからあれだけど勧めないね。ビーバップアイス
仲良くしてる女性の作家さんがさ、
はい、
相談受けてさ、
はい、
編集にこれ読んで面白いからって本渡されてたんだけど全然わかんなくてって言われて、
うん、
何渡されたんだ、今城隆やって
あ、なるほどね、なるほどね、
女性作家によ、しかも全然そんな感じもしない女性作家によ初対面で今城隆渡すよ
ね。今城隆はわからないと思うよ、女性作家さんに渡
して。塩つせてええと思うね、それ。
女性作家だってカリブマレーとか知らないでしょ
そう、しかもそれなんだよ。カリブマレーと何したんだよ。
カリブマレーと私仕事したいから漫画家になりましたって女性作家いないでしょ
俺がだって、俺、ヤンジャン読んでた頃にデビュー作読んでたけど。やっぱりね、当時からうーんっていう作家やったぜ、やっぱり一番面白い作家なんですって言われて渡されたけど、全然面白くないんだけど本当に一番面白いのかなって、一番面白かったらみんな知ってる
本当に一番面白いんだろうね
宇宙兄弟よりも知られてないってことは、大体の人が宇宙兄弟よりダメなんだよ。
そうですよね。いや、さすがに今城隆さんも、まあ、面白い漫画も書いてるかもしれないけど、女性にこれを勉強で読めって言っても無理があるとは思いますけどね。
なんかかなりコンテストの上の方やで広辞苑とか
そうね、
広辞苑よりきついかな。広辞苑の方がまだちょっとまあ映るんですとかちょっとおしゃれ感出るもん
ね。少女漫画家さんもつまりギャグ作家さん
ってことですね。いや違うのよ。違うから。
違う。
うん、違うから言ってるね。
まだせめて少女漫画系のちょっとコメディというかギャグタッチの
世界。今城さんはコメディなのかあれ。
まあでも一応ギャグ漫画じゃないですか、最初の頃のやつとか。
あれ、ギャグでいいのか、あれは。
いや、まあわかんないけど、でも一応ギャグなのかなと僕は思ってましたけど。
地味編とかも嫌じゃん、なんか渡せないじゃん。
そうね、女性作家に勧めるってなるとなかなか難しいね
いや、なんかミステリーという流れとかね
いやでもなんかだからその少女漫画じゃないのを勧めろってことでしょ。よ、
勧めなくていいよそんなのハンターハンターでいいよ
まあまあ確かにそう言い出すと、ほんで進めなくていいまであるのはそうだ、
うん、うん、なんで進めなきゃいけないの、少女漫画家に。そんなあんな俺もう今城さんの漫画で覚えてるのだってさ、なんか正月に風邪ひいてトイレ行っておしっこして、俺は正月からこんなに黄色いおしっこしてって思ってるシーンを風邪ひくたびに思い出すんよ、そのシーンを。
まあまあね、
そんなの見せることないじゃないか、それも、
うん、
それもその
登場漫画家が一番見たくない漫画かもしれないからね。
そんなそんな、まああの少女にポルノを見せるような下びた喜びやで、そんなのは。
なんで富樫さんなん
だ。富樫風に言えばよ。富
樫風に言えばね。
うん、ていうか、マジで、悠々白書とかでええよな。
あ、まあまあ、悠々白書は読んでほしいけどね、ハンター、ハンターとか。う
ん、簡単に読めるんだったら、あれだよね、
レベル E?
レベル E やな。
うん、そうですね。
レベル E 面白いよな。
面白い。でもまあでも女の人は悠々白書とかハンターの方が好きな気はするけどね、なんかキャラの感じがね、は
あ、王子じゃダメか、
うん、僕王子好きだけど、なんか、うん、ちょっと入り組んでるから、もうちょっと
そうよな、
あのキルアとかヒエとか出てきた方が、
みんな女の子はあのブチの時のヒソカが好きよな、
うん、そうね
違うやろ
いやでもひそかも好きでしょ、女子は。
ひそかは俺すごい好き。しょうもない会話。
じゃあ次
次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次